ななこチャットラジオ、今日はハッピーライフをテーマにゲストの方をお迎えしてお話を伺っていきます。それではお待たせしました。ゲストの方をご紹介します。トキ陶器店からトキシンコさんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
トキさん、ちょっと緊張されてますか？
はい、緊張してます。
ずいぶんお待たせをしてしまいましたが、はい、陶器店ということで、実はトキさんにはですね、お話を伺う前に私店内の様子を動画で撮ってきてくださったものを見せていただいたんですよね。はい、とっても素敵な店内で、まあそうした様子も交えながら今からお店の紹介をしていただこうと思うんですが、トキさん、このトキ陶器店さんはだいたいいつ頃からもうお店をされてるんですか？
明治33年ですね。
あ、明治ですか。
はい、
創業はトキさんのご主人の おじい様とかですかね。
3代前になりますか。主人で4代目になるんです。
なるほど。はい、あ、もうご主人が4代目になられるんですね。はい、まあ、すごくこう歴史の深い陶器店さんであるんですけれども、一方ですごく店内の様子見せていただくと、なんかいろいろな、ね、新しい取り組みというかもされてまして、はい、主に今力を入れてらっしゃる商品っていうのは何かありますか？
そうですね、やはり贈答品とか、
はい、贈り物ですね。
ですね。はい、
なるほど。やはり来店されるお客様も何か贈り物を求めていらっしゃる方っていうのが多いですか？
そうですね、やはりお祝いのお品とか、
はい
はい、うち祝いにお使いになられるとか、そういうのはお品が多いかと思います。
なるほど。例えば私もちょうど1年半ぐらい前に出産したんですけれども、子供の、ね、お祝いをいただいたうち祝いとか、はい、そういうのもあるんですか？
あ、はい、させていただいておりまして、赤ちゃんカードというのをお付けすることができまして、
は
い、
赤ちゃんカード、
はい、赤ちゃんの可愛いお顔のお写真をデータでいただきましたら、
はい、
それはカードにメッセージカードにさせていただきまして、私何々です、何日に生まれましたみたいな感じで、
はい、よろしくお願いします。何枚か見せていただいたんですけど、はい、なんかいろんなこう、ね、デザインのフォーマットがあって可愛、はい、らしいですよね。はい、
でそれをうちわのお品を受けたまわりますと、
はい、
そちらに1枚ずつ付けさせていただいて、のし紙もおかけしてお送りするという、はいはい、形です。
いただいた方もやっぱり嬉しいですよね。お祝いをこう送った相手でまだ赤ちゃんの、ね、顔とかなかなか見れない場合がありますから、
はい
はい、じゃあ逆に、はい、出産祝いを送りたいっていう時にも何かおすすめの商品とかありますか？
そうですね、やっぱりお食い止め、
あ、
100日になりますと、
はい、
お食い止めという、まあ昔ながらの、お子様セットなんですけど、
はい、
従来のものは塗りのタイプ、おでんにありまして、中に九谷焼きとかの陶器が置いてあったりするものがあるんですけども、
はい、
今はもう後々使えるように赤ちゃんの、はい、
か
わいいお皿と、
うん、
お茶碗と、
はい、
でマークアップ、そういうものがあるんですけども、それにまた赤ちゃんのお名前を入れることができまして、はい、でちょっとお時間3週間ほどお時間はいただくんですけども、ひらがなでお名前を入れさせていただくという、はい、形のものがございます。それが結構人気がありまして、はい、一回私たちのようにもうおじいちゃんおばあちゃんになってくると、可愛い孫に一つ作ると、次の子が生まれ、また次の子が生まれということで、はい、やっぱり一人だけそれ作るんではなくって、次生まれると次の子もやっぱりしてやりたいなとか、 はい、やっぱりこっち の, まあ、子供が2人とかいますと、はい、上のお兄ちゃんの子にしたのに下の子にしないのかということになるとまた、はい、さしてしてやりたいなっていう、お子さん、お母様がいらっしゃるおじいちゃんおばあちゃんですね。はい、
そうですよね、一度送ってきっとすごく喜ばれたから、じゃあ次の孫にもしてあげたいと思うんでしょうね、
はいはい、
なんか名前が入ってるだけでそのお子さんにとっても後々大きくなった時に、あ、これ自分のだっていう、
そうです
なんかそれがいいですよね、うん、
で、まあ、名前を一番最初にひらがなで覚えるっていう形が、うん、できるかなと思います。
確かに、はい、自分の名前ってなんかなんとなくこう文字と認識する以前になんか自分のねマークみたいな形で覚えちゃったりするんですかね。あ、ちょっと私も思わず欲しくなってしまいましたけれども、うん、でそうしたお子さん出産とか内祝いだけでなく、はい、例えばご結婚のお祝いとか、まあ、いろんなね、うん、まあ、香典返しとか、うん、いろんなギフト対応もされているということなんですけれども、はい、私本当に店内見せていただいてちょっとびっくりしたのが、本当にハイセンスな、
ありがとうございます、
展示もね綺麗に展示されてましてね、例えば国内ではどんな有名メーカー使ってらっしゃいますか。
のいたけさんとか、なるみさん、はい、それと光乱社さんとか、
はい、
でガラスですと鏡クリスタル、はい、
へ、
はい、で佐々木ガラスとかも扱わせていただいております、
はい、
で変わるところによりますと、
はい、
津軽ビードロ、はい、のグラスとかも、はい、させていただいております。
先ほどねちらっと見せていただいたんですけど、すごい綺麗ですよね。
はい、
だからもちろん商品が置いてあるお店でありながら、なんだかこう本当に美術品を、ね、こう展示されているその美術館みたいな、それぐらいやはりディスプレイにもこだわっていらっしゃいますか。
そうですね、やっぱりすいませんやっぱり季節感を出していきたいということと、はい、でそのやっぱりその商品が一番よく見える展示をしていきたいと思っております、
はい、やっぱりもうね、その時々陶器店さん、その陶器店さんにとどまらない、まあ、いろいろなこれからね取り組みとか、あと扱ってらっしゃる商品もすごく他にもいろいろありますので、この後もいろいろとお話を伺っていきますが、一度ここでお知らせを挟みます、はい。ななこチャットラジオ水曜日、今日はハッピーライフをテーマに、トキ陶器店のトキシンコさんにお越しいただいて、いろいろとお話を伺っております。トキさん、引き続きいろいろお話聞かせてください、
はい、よろしくお願いします。
さて、陶器店さんということで、やはり、贈り物であったりとか、もちろんいろいろな、ね、国内外の有名メーカー取り扱っていらっしゃるかと思うんですけれども、はいはい、他にもこの舞鶴ならではの商品というのも扱っていらっしゃるんですよね。
そうなんです、もうそうですね、もう7年ぐらいになりますかね、
はい、
舞鶴の陶芸作家さんとコラボいたしまして、高井晴美先生を中心に私どもで展示販売をさせていただいてます。
へ、そちらのコーナーもすごくお客様からは好評ですか。
そうですね、一番最初それを考えたのは舞鶴のお土産を買いに見えた時に、おすすめするものがなかったんです。
なるほど。
でその時に何気にこう清水焼きとか、まあ、京都ということで清水焼きとか、はい、若狭のりとかをおすすめしてたんですけども、いや、これは違うなと思いまして、それからまあ、それまでに高井晴美先生はお名前だけは存じ上げてたんですけど、
はい、
これはちょっと会いに行こうと、まあ、陶器屋なので、陶器を作っておられるということですし、
はい、
日展作家さんであられるということで、
日展作家さん、
はい、日本何でしたかね、
はいはい、その日本の、すごい作家さんっていうことなんですかね。
あ、そうですね、その、まあ、賞を入選を、すごく何回もされて10回ですかねされておられて、はいはい、それを知らないわけにはいかないなと思いまして、
うんうん、会いに行かれたんですね、
はいはい、会いに行きまして、でそこから高井先生とはつながりといいますかお知り合いに なって、はい、そこからですねさせていただくようになりました。はい、
でも確かに舞鶴に住んでる私たちにとっては、例えばそののりたけとかなるみとか、あの百貨店で売ってるようなものが扱ってるっていうだけですごく嬉しいですけど、
はい、
例えばちょっと私たちが舞鶴のお土産として何かあのおすすめとか自分がね、うん、持って伺いたいときに、はい、またそういった舞鶴ならではのものも扱ってらっしゃるっていうのはすごく心強いですね。
はい、ありがとうございます。
あ、そうですか。あとそのなんかお箸も、
あ、そうですね、その後なんですけども、
はい、
中舞鶴にお箸を作っておられる吉岡木工さんというところがございまして、それも舞鶴商工会議所さん の、 ご紹介 でお会いいたしましたら、すごい素敵なお箸を作っておられましたので、それはちょっと展示させていただいて、
はい
はい、販売をさせていただいておりましたら、黒炭とか、はい、そういう木の種類でお箸を作って、
木の種類
はい、で真っ黒のお箸なんですが、はい、木そのものがやっぱり真っ黒でして、
あ、はい、塗ってるわけじゃなくて、もうそのものの色が黒なんですね。
そうなんです、はい、
へ、
で赤いお箸はサティーネというお箸なんですけども、
はい、
それは外国の外来らしいんですけども、それも硬いお箸で、それは赤いお箸、それを女性用に作っておられまして、それは目を飛ばしにさせていただくとすごく好評でして、はい、
なんかいいですね。結婚記念日のお祝いとか、
はい、
あともちろん結婚のお祝い、あと私お箸結構両親にプレゼントしたことがあって、はい、木のお箸素敵ですね、
はい、で割とこだわっておられる方でして、本当に箸の箸先ですかね、箸先まで八角で、普通はお箸って途中で四角になったりとか、
ね、
丸くなったりとかするんですけども、もう持ってる持ち手のところから八角で、
はい、
ずっと、はい、されるんです。
先まで、はい、すごい、それって技術ですよね、はい、ちょっと縁起がいいですね
そうですね、八角で、はい、そしたらやっぱりお豆さんとか、そういう小さいものまでつかめるといって、リピーターさんがまたありまして、この箸じゃないとダメっていう方が、
強いファンの方が、
はい、いらっしゃって、はい、そうなんです。
こちらのお箸は実は東京の方でも、
あ、そうなんです、
ね、
東京の銀座 のお箸屋さんの方でも販売されてまして、それが結構高額な、
高いんですね
高いんです。で、そうですね、もう1万円ぐらいしてるんですかね、一膳が、
はい、
はい、それを、まあ、私どもではまあお手頃な価格で、はい、
させて、
ま
あ、
地元ということで、はい、させていただいております。
これはちょっとね見逃せないですねお得感と、なんかそれもね一度手に取って見てみたいなと思うんですが、そうだ、トキさん、肝心なお店の場所を、
はい、
ご紹介しないといけないですね、はい、失礼しました。大体、はい、東舞鶴ですよね。
はい、東舞鶴です。
大門通り沿いになりますか。
はい、27号線になるんですけども、
はい、
高浜に向かって、小浜に向かって行っていただく方になります。で住所としましては安田浜231番地ですね、
131番地、はい、これお近くにあるのが、分かりやすい目印でいうと八千代館さん、
はい、映画館さんが、本当に裏手といいますか背中合わせに私どもありまして、八千代館さんから出られると、はい、ちょうどその27号線に京都北斗信用金庫さん、
はい、
東舞鶴支店さんですか、
支店さん、
はい、があります。でそちらの方に、左へ回っていただくと、
はい、
その隣の方に私どものお店があります。
なるほど、はい、
三条通りと四条通りの間ですね、
はい、間ですね、
はい、
三条通り沿いにあるのが八千代館さんで、で、トキさんのお店が四条通りと、はい、あと、横切るその大門通りと両方入り口があるんですよね。
はい、そうです。
で、きっと西からとかもね、行かれる方が多いと思うんで、はいはい、駐車場はこれ四条通り沿いの商工保育園さんのお隣に、
はい、隣に、はい、駐車場ございます。
店舗と、大門通り沿いにある店舗と、商工保育園さんの間の駐車場にお泊めいただくという形ですね。はい、
そうです。
はい、実は西にも、
はい、
和内通りにも以前は分店があったんですよね。
そうですね、はい、時々店の分店というのが、はい、和内通りにありました。まあ、先代といいますか主人の父の弟さ ん、
はい、
まあ、主人からおじさんになるんですけども、
はい、
おじが時々店分店を真内通りでさせていただいてたんですけど、はい、まあ、高齢になりましたのと、その弟のおじが亡くなってしまったので、おば一人ではちょっと、できないということで、もう閉めてしまいまして、はい、
なるほど。もしかしたらこの、ね、スタジオもある真内商店街の付近の方や西舞鶴の方でね、はい、とても、はい、親しまれていた方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、東に本店がありますので、はい、またねぜひお立ち寄りいただけたらいいんじゃないかなと思っております。
はいはい、ぜひお願いのお越しくださいませ。
はい、ということで、まだまだ時陶器店そして時新子さんの今後の展開を伺っていきますが、ここで時さんから1曲リクエストいただきました。曲どなたの曲でしたっけ。
中森明菜さんです。
お好きなんですよね。
はい、
はい、ではここでおかけいたしましょう。中森明菜でこれも代表曲ですね、デザイアお聞きください。ななこチャットラジオ水曜日、今日はハッピーライフをテーマにゲストの方をお迎えしていろいろとお話を伺ってきました。時さん、中森明菜いいですね。この今日の暑さにぴったりのこの情熱加減というか。
そうですね、
ねえ、久しぶりに聞きましたが、はい、なんだかちょっとホットな気分になってきました、はい、ありがとうございます。さあ、時陶器店、明治33年の創業で本当に歴史ある、そして今のいろんな風をこう吹き入れて新しい店内をこう創出されているそんなお店なんですけれども、
はい、
また新たに時さんが挑戦されていることがあるんですよね。はい、どんなことですか。
テーブルコーディネートを、はい、させていただこうかなと思っております。はい、
テーブルコーディネートっていわゆるお客様をお迎えするときとかの
こう、そうですね、
テーブルセッティング、
はい、はい、そうですね、はい、
あれね、すっごい憧れるんですよ。
そうですね。
こうしたことを、今後はちょっとお教室みたいなことを、
そうですね、できればしてみたいなと思ったりしてるんですけども、まだちょっと準備が足らなくて、はい、いろいろ考え、構想というか考えは持ってるんですけども、はい、
楽しみにしてます。
ありがとうございます。
実は町ゼミなんかにも、
はい、
ね、時陶器店さんは、はい、参加されてまして、はい、その時にちょっと、はい、試験的にお教室みたいなことはされてるんですね。
そうなんです。町ゼミが今まで3回あるんですけども、
はい、
今度4回目を10月に するというふうに、この前、はい、決まっておりまして、
はいはい、
それにも参加していこうかなと思っております。
はい、じゃあその時にもしかしたら前回あったような初心者のためのテーブルコーディネート with お茶会が、
はい、
開催されるんですね。
はい、そうですね。
行きたいです。はい、
ちょっと少しずつ変えてさせていただいてるんですけども、はい、最初は初心者のため の, テーブルコーディネーターコーダというふうにさせていただいてたんですけども、はい、ちょっとその2回目からちょっとお茶会を一緒に入れていこうかなと思いまして、テーブルセッティングはしてまして、それの説明と、
はいはい、
その後に皆さんとお茶をさせていただくとい う,
いや楽しい、
はい、でちょっとそのお茶会のお菓子代だけ頂戴してるんですけども、はい、でそれをちょっと有料にさせていただいて、お茶を出させていただいて、で最初の時はもうお茶も出さないような話だけして終わりみたいな感じだったんで、物足りなさがすごくありまして、それからちょっとお茶とお菓子をつけさせていただくというふうにさせていただいております。
やっぱり、はい、女性は好きですよ ね,
そうですね、
お茶飲んで食べて喋ってみたいな、はいはい、
この前3回目の時に、
はい、
たくさんいらしていただいた時間とやっぱりお一人二人の時とありまして、
はい、
3人いらし、私とこ店員が3人にさせていただいてるんですけども、
はい、
3人の時はちょうど前の日に、
はい、
神戸にちょっとそのテーブルコーディネートのお勉強に行ってまして、
はい、
帰りに神戸のお菓子を買ってきましたので、それを紅茶と一緒にお出しさせていただきました。
素敵素敵素敵、はい、
でまたその次の回はお一人様でして、
はい、
その時はその神戸のお話はもう随分経ったので、前津のお菓子を冷たいお菓子を、
はい、
くずまんじゅうですかね、
素敵、
はい、それと抹茶を立てまして薄茶で、はい、お出しさせていただきました。
すごい、
はい、
じゃあもうその回その回に合わせて参加される人数とか、
そうですね、はい、
季節とかタイミングとか、
はい、今度はまた秋ですので、秋 の, お菓子がいいかなと思いながら、はいはい、させていただいてます。
皆さん、はい、町ゼミ告知されましたらね、ぜひこのテーブルコーディネート with お茶会注目していただければと思います。
ありがとうございます、
ね、だってトキさんのところで、ね、はい、扱ってらっしゃる素敵な陶器とかももちろんディスプレイされてて、
あ、そうです ね, ね、はい、
今あれですよね、食空間コーディネーターの資格、講師資格を、
あ、そうなんです、
ね、
はい、テーブルコーディネーターというのは今食空間コーディネーターという名前を変えて、
はい、
で空間を演出するという形に変わってきておりまして、はい、
で
それに、はい、それに今試験としますと1級2級3級がありまして、はい、3級から試験を取っていくわけですが、2級を取りますと講師の資格が取れるという形なんですけど、やっと2級を取ることができまして、
すごい、
はい、
先ほどねちょっとテキストを見せていただいたんですけど、もう本当にたくさん勉強されたっていうその跡が見えました。これを勉強されようと思われたきっかけっていうのは、
これはやっぱり私とこ陶器屋をしておりますんですが、陶器の成り合いというようなことやら、
はい、
食器を知っていても、これがどのように使われてきたのかというようなことが全然分からずに来てましたの で,、である方にそれは専門家の方なんですけども、ご相談させていただいて、その時にも、はい、テーブルコーディネーターという、ことというか、名前とどういうことをするっていうことは分かってはいたんですけども、実際自分が、しようと思うと 何もわからないっていうところから入っていきましたので、先生を探しますと、大阪に、全国にいらっしゃるんですが、まずはこの近くにいらっしゃらなかったのと、やっぱり良い先生に習いたいなという思いがありまして、大阪の先生に行かせていただいております。
私も今回トキさんにお会いして、テーブルコーディネートが学べる場所が今後ここ舞鶴にできると思うと本当に嬉しくて、またぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、そんなトキさんですけれども、こうしてご主人とのところへ嫁いでこられて、この陶器店でお仕事をされている中で、またこうしたテーブルコーディネートにもさらにこう深めておられるトキさんなんですが、トキさんのハッピーライフの秘訣、何か教えていただけますか？
そうですね、やっぱり笑顔で、楽しく暮らすということですか。で、やっぱり楽しいっていうことが一番大事かなと思います。
本当にトキさんが今日見せてくださった店内の様子とかを見てますと、本当に一つ一つの商品に対する愛情であったりとか、その商品の生かし方、行き届いた手入れと、本当にセンスのあるディスプレイ、本当にお客様の立場になってそうしたテーブルコーディネートやお茶会を催されているっていう、そういうおもてなしの心を感じました。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。トキさん、最後になりましたが、リスナーの皆さんに一言、ぜひともお店への招待も含めて一言お願いできますでしょうか。
すみません、東舞鶴のトキ陶器店と申します。ちょっと分かりやすいところにあると思うんですけども、なかなか入りづらいとか、そういうふうにちょっとおっしゃっていただくことがありますので、入っていただくと本当に気軽に楽しく見ていただけるかなと思います。それとまたいろんなお話ができたらなと、お客様とのつながりが一番大事かなと思っておりますので、
ありがとうございます。こちらこそ、贈り物を選ぶときや、何か自分へのちょっとご褒美、いい食器でいいカップでコーヒーを飲みたいなんていうね、そんな思いなんかもトキさんとお話をしながら、お買い物をお楽しみいただければいいのじゃないかなと私思いました。トキさん、また私も近々お店に行かせてください。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日はですね、あそこは大門商店街になりますね、大門商店街にある東舞鶴のトキ陶器店から、トキシンコさんにお越しいただいてお話を伺いました。トキさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナナコチャッタラジオ水曜日、今日はハッピーライフをテーマに、トキ陶器店のトキシンコさんにお越しいただいて、お話を伺ってきました。で、陶器店さんっていうと本当にお茶碗とか、いろんな洋食器が並んでいる、そうしたイメージだったんですけれども、私が今日トキさんから見せていただいた店内の様子っていうのは、本当にね、一つ一つの陶器が綺麗に置かれていて、なんかそれぞれがなんか展示品のように私はちょっと見えたんですよ。なので、もちろん誰か大切な方への贈り物もそうなんですけど、自分自身が普段使うもの、手に触れて、そして口なんかにもね、コップなんかだと触れますけれども、やはりいいものを何か一つ持っておくっていうのも、なんか自分にとってのその豊かな時間になっていくんじゃないかなと思うんですよね。で、トキさんがやっぱりそのテーブルコーディネートを学んでみようって思われたきっかけのこともおっしゃってましたけれども、その物自体から、またその物を生かして生み出す時間とか、なんかそういう幸せというか、そういうところにも何かつながっているものがあるなというふうに感じました。